長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、もう今日は3月29日、来週には4月になるということで、はい、市役所では組織改編が行われるということなんですね。
そうですね、まあ、新年度に向けてということになりますけれども、市は4月1日付で行政組織を改編をいたします。名称や場所が変更となる部署がありますので、ご注意をいただきたいと思います。
はい、では主な改編について私から、ご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
まずはまちづくり推進課にある広報係が市長公室に移りまして、係名が広報校長係になります。それから財政運営と総合計画に係る業務の連携強化と一体的な取り組みを図るため、財政経営課が総務部からまちづくり推進部へ移ります。観光シティプロモーション課を廃止し、ふるさと定住係がまちづくり推進課に、観光業務が産業経済部に移ります。観光担当が中田庁舎に移りますのでご注意ください。それから市民共同課の地域づくり推進係の名称が地域交通交流係に変わります。また妊娠期から子育て期までの総合相談窓口として、子育て支援課内に子ども家庭センターを設置します。環境課内の廃棄物対策係が環境事業所に移り、廃棄物対策課となります。また新型コロナウイルスワクチン接種対策室を廃止します。そして産業経済部に観光物産戦略課を設置、住宅都市整備課の建築係が建築営善課になります。また文化財文化振興室が文化財文化振興課になり、事務室を歴史博物館から中田庁舎へ移転いたします。詳しくは市の公式ホームページをご覧いただくか、それぞれお問い合わせくださいということです。
はい、
はい、結構移動するものとかがね、
そうですね、ありますので、
はいはい、これまで、ね、はい、笠間庁舎に行ってたけど今度から中田庁舎とか、ね、
そうですね、
ありますのでご注意いただきたいと思います。
ご注意いただきたいと思います。
はい、続きまして、若者主体のまちづくり活動支援事業についてということで教えてください。
はい、市では若者の自主的自発的なまちづくり活動を支援するため、令和6年度から新しく若者主体のまちづくり活動支援事業に取り組みます。この事業は市内の魅力の発掘や若者の交流の場を創出する取り組みに対し、補助金を支出するものです。
はい、募集内容としましては、対象となるのが15歳以上29歳以下で、市内に居住通勤または通学している若者3人以上で構成し、市内を活動拠点とする団体で、代表の方は市内に居住する18歳以上の人である必要があります。対象となる事業は、一つは市内の魅力の発掘向上に取り組む事業、二つ目は若者の交流の場を創出する事業となります。事業内容や経費などは事前に市民共同課へご相談ください。補助率は10分の10以内ということで、補助率高いですね。
そうですね。
ね、そして、限度額は1事業あたり10万円です。申し込み期限が5月24日金曜日となっておりますので、まあ、今年度そういった何か活動をですね、考えていらっしゃる方はお早めにまちづくり推進部市民共同課までご相談ください。
はい、そうですね、やっぱり若い方たち そのいわゆる感性に期待したいな、うん、そういうふうに思っておりますので、
はい、はい、そうですね、こう自分たちの、まあ、交流する場だったりとか、市内の、ね、魅力の発掘とか向上に取り組む事業ということなの で、ね、はい、ぜひ若い力をです ね、存分に発揮していただきたいと思います。
は
い、
まあ、5月24日が申し込み期限になっておりますので、はい、ぜひ早めに、
そうですね、その前に1回ご相談いただいて、
そうですね、それは構いませんので、はい、
申し込みいただくということになりますからね、はい、よろしくお願いします。さて、まあ、その人が、ね、集まるイベントといえば、いよいよ東北フードマラソン&フェスティバルが来月開催となります。
そうですね、4月21日日曜日に東北フードマラソン2024が長沼フートピア豊鉄の丘公園を会場に10回目の節目の大会として開催されます。食べる飲む走るをテーマに、 ランナーも来場者も楽しめるイベントです。当日は富めフードフェスティバルと東北日本酒フェスティバルも同時開催をされます、
はい。
富めフードフェスティバルは市内外の28店舗が出展し、富め市食材を使ったうめえもんが目白押しです、はい。東北日本酒フェスティバルには東北4県の地酒に加え石川県の日本酒が並ぶほか、ワインも堪能できます。
はい。
さらに5年ぶりにサンプラザ中野くんが名曲ランナーを披露されるということで、会場を大いに盛り上げていただけるものと期待をしているところです。たくさんの方にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ぜひ4月21日は長沼フートピア豊鉄農家公園にお越しをいただきたいと思います。
はい、今回は、まあ、被災地支援という形
で、ね、
石川県の、ね、はい、日本酒とかも来るということですし、はい、まあ、こういうこのフードフェスティバル、日本酒フェスティバルもありますから、ランナー以外の方もね、
そうなんです、
楽しんでいただけると。
はい、あの走る方はちょっと無理だけれども、はい、やっぱね、あのお酒、うん、あるいはお名門、
はい、
これを楽しんでいただくのも一つですね。
そうですね、
はい。
またぜひランナーの皆さんの応援もよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いしたいと思います。ステージイベントなんかもありますのでね、
はい、そうですね、まあ、これまではなかなかこれまでの通常通りの開催ができなかったんですけれども、はい、ようやく通常通りの開催ができることになりましたので、
フル開催ということですから、
はい、非常に楽しみにしております。
はい、お天気いいといいですね。
そうですね、
はい、はい。で、平等沼ふれあい公園の、平等沼ふれあい橋、こちらが
そうです、ね、
ようやく、
はい、ようやくでございます。
繋がるんですね。
はい、令和4年3月の福島県沖地震で被災した平等沼ふれあい公園の浮桟橋の修理が、完了し、3年ぶりに通行できるようになりました。通行止めの期間中は遊歩道でウォーキングされる方やオルレでトレッキングを楽しまれる方にご迷惑をおかけしておりました。これから桜が見頃を迎え、新緑の季節になります。浮桟橋から眺める平等沼の風景をぜひお楽しみいただければと思います。
はい、私もちょうど昨年の秋にオルレしたんですけれども、
はいはい、
やっぱりここが通れなかったのでちょっとだけ遠回り ね、はい、しなくちゃいけなかったんですけど、はい、
それで準備万端整った、はい、ということでございますので、
ということですね、はい、いや楽しみです。本当いよいよね、桜の開花が楽しみな時期と、
この淀の桜もいいんですよ ね、
なってきましたからね。
毎年必ず見に行っておりますので、
はい、ここはもう夜桜も楽しめますしね、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。ということで、まあ、その桜の話題ですよ、
はい、
ね、いよいよそういった季節となってまいりました。
そうですね、今年の冬はまあ暖冬と言われまして、
はい、
まあ、季節外れの暖かい日が続くなど、まあ、桜の開花も例年より早くなるのではないかと予想をされています。
はい、
市内では4月7日日曜日に、佐沼桜祭りが志賀城公園を会場に開催をされます。また平等沼ふれあい公園では4月5日から19日までの間、夕方6時から夜9時30分まで夜桜ライトアップがあり、4月14日日曜日には桜祭りが開催をされます。他にも南方千本桜や宮城の明治村の武家屋敷通りの桜、兵糧山の桜などたくさんの名所がありますので、市内を巡りながらお花見を楽しんでいただければと思います。
はい、どれくらい早まるでしょうかね。3月に入って少し、ね、寒い日が続きましたから、ね、
そうなんです。あれでまた少しかなと思う。
そうですね、今週暖かい日が続いていそうですから、それでどれくらい進んでいるか、
ね、やっぱりね、朝が明けるのが早くて、うん、お日様が出てくるのが早くて、
はい、
暖かくなって桜を見て、うん、次に新緑を見てと、
はい、
これから一番いい季節です
よ。そうですね、なんか気持ちも本当明るくなりますよね。
朝起きるのにも張り切って起きられ
る、はい、楽しみな季節です。皆さんもぜひ早起きして、ね、
そうですね、
桜を巡っていただきたいと思います。はい、さて話は変わりまして、
はい、
能登半島地震の被災地訪問についていろいろと登米市の対応などを教えてください。
はい、本年元日発生した能登半島地震では多くの尊い人命が失われました。改めまして災害によりお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された多くの皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。去る3月5日と3月6日になりますが、能登半島地震により被災した石川県輪島市をはじめ富山県入善町および南砺市のそれぞれの市長町長に直接お会いをし、本市と本市職員ご助会からの災害見舞い金をお届けをしてまいりました。 入善町においては震度4、南砺市においては震度5強を観測したところでありますが、ともに住家の一部破損の被害のみで、現在は日常に支障なく生活ができているとのことでありました。一方、輪島市においては発災から2ヶ月以上が経過しておりますが、電気は市内全域で復旧はしているものの、上水道は市内全域の 50% 程度の復旧状況とのことであり、多くの方々が避難所での生活を余儀なくされている状況にありました。また地震により倒壊した建物、大きな亀裂や断層が生じた道路など未だ手つかずの状況で、復旧復興にはまだまだ多くの時間を要するものと感じてきたところであります。本市といたしましては、引き続き被災地の状況等を確認しながら、物的人的支援など必要な支援に取り組んでまいりたいと思っております。
はい。この能登半島への訪問について詳しくご紹介します。3月5日と6日の2日間にわたって訪問しまして、見舞い金をですね、石川県輪島市に100万円、富山県入善町に20万円、富山県南砺市に20万円、登米市と職員互助会からお渡ししてきたということですね。はい、まだまだ大変な状況も、ね、続くかと思いますので、引き続きこういった支援も、ね、続けていきたい
ですね。
そうです
ね、特に輪島はひどいですね。2ヶ月過ぎてでも、まあ、1月6日すぐうちが副市長先頭に4トントラック2台に支援物資を積んで職員も合わせていって、まあ、着くまでに、輪島に着くまでに一昼夜24時間かかったわけです。今回はそれほど時間はかからなかったんですけれども、まだまだその道路もそうした形もまだまだ時間がかかるんだろうな、まあ、そういうふうに思ってきました。
はい、引き続き、ね、のご支援をお願いいたします。はい、またその今月にはですね、東日本大震災の発生から13年を迎えました。
そうですね、
は
い、この間の 3.11 3月11日には南三陸町の方に私も、時間を見つけて献花の方に、訪ねさせていただきました。やはり大勢の方々が南三陸町の方においでになっていったな、そういうふうに思います。あれだけの大災害でしてから、やはりそのまだまだ心の痛みというものは続くものではないのかな、そういうふうに思っております。いろいろな形での復旧復興はある程度目に見えてきましたけれども、 まだまだそうした形で の新からの復興復旧というのはまだまだ時間がかかるかもしれないな、そういうふうに思います。特に私は地元が津山なもんですから、山を一つ越えると北上、旧北上町の方にすぐ行くもんですから、やはりその大川小学校の方には何度も私家族と共に訪ねておるんですけれども、本当に失われなくてもよかった命ではなかったのかとつい思ったりもします。あそこで84人の方が亡くなっていますので、本当にいつ行ってもやっぱりその涙が溢れてくる、そんな状況だと、そういうふうに思っております。まあ、地震はいつ発生するか分かりませんので、市といたしましても引き続き防災減災に向けた事業には取り組んでまいりますので、市民の皆さん方も自らの生命と財産を守るため、できる範囲で日頃から災害に備えていただきますようお願いをいたしたいと思います。
はい、今月入ってちょっとちょこちょことね、大きめの地震も、
そうですね、またちょっと多いですね。
多いですからね。
関東あたりとかですね、この間福島の方でまたありましたので、
はい、気をつけていきたいところです。さあ、ということで、今年度の市長とホットカフェトークはこちらが最後ということになりますけれどもね、もう来週には新年度を迎えますね。
そうですね、行政で言えば新年度4月1日からということになります。
はい、
令和6年度は私の2期目の市政運営の総仕上げとして、子どもから大人まで誰もが希望と愛着の持てる持続可能なまちづくりを推進し、その目となる施策を着実に政界へと育て上げ、本市の将来像、あふれる笑顔、豊かな自然、住みたい町とめの実現を目指してまいる所存でございます。とめ市の発展のため、皆様のご理解とご協力を賜りますように、改めてよろしくお願いを申し上げたいと、そういうふうに思います。
はい、
そしてまた4月1日になりますと、とめ市が 新しい町登米市合併してから20年目の年に入るということもございますので、うん、また一つその一つの大きな節目を迎えるということになりました。
はい、そうですね、ますますこう一体となった
都市に、ね、そうですね、
はい、なっていきたいなと。
ですから、まあ、そうした形でその20年を迎えて、これからの先のその登米市の在り方、登米市の街づくりについても市民の皆様方と共に手を携えて、また新たな持続可能な街づくりに努めていきたいと、そういうふうに考えております。
はい、ありがとうございます。ということで今日もいろいろなお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。